聖書を拝読いたします。マルコによる福音書10章28節から31節までです。新約聖書の82ページです。マルコによる福音書10章28節から31節まで。ペトロがイエスに、この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたと言い出した。イエスは言われた。はっきり言っておく。私のためにまた福音のために家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も百倍受け、後の世では永遠の命を受ける。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる者が先になる。ご着席ください。信仰の報酬と題しまして、志戸信介牧師より説教いただきます。
ただいまマルコによる福音書10章の28節から31節までをご一緒にお聞きしました。始まりの28節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。ペトロがイエスに、この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたと言い出した。で、今日の箇所というのは前のところからの続きになっております。シエスがエルサレムの十字架に向かって歩き出そうとなさったときに、一人の裕福な人がシエスの前にひざまずいて、永遠の命を受け継ぐためには何をすればよいでしょうかと尋ねました。シエスはこの人の真剣な様子をご覧になって、この問いに正面からお答えになりました。私に従いなさい。あなたが今大切に抱え込んでいるあなた自身の豊かさを手放して私に従ってきなさい。そうシエスはこの人物を慈しみながらおっしゃったんです。しかし結局この人はシエスに従っていくことができませんでした。たくさんの財産や富を手にしていて、それを手放すことができなかったためです。この人は悲しみながらシエスのもとを立ち去りました。で、この人物の場合には物質的な財産への執着が邪魔をしてシエスに従うことができなかったわけです。しかし主に従っていく上で邪魔になる豊かさというのは必ずしも金銭的なものや物質的なものに限らないように思います。精神的な誇り、プライドであったり、あるいは人間的な学識であったり、さらには自分は決して過ちを犯すことはなく、いつも正しいあり方をしているというふうに考えて、自分の過ちや罪を認めようとしない強情さもシエスに従うことを難しくする落とし穴であるに違いありません。どんな類のものであれ、人間的な豊かさというのはシエスに従う上では邪魔をすることがありえます。で、それでシエスは人間が本当に神様の国に入るということ、心の底から平らになって神様に信頼し生きるということは本当に難しいことだと嘆かれました。人間は自分から神の国に入ることはできない。それをしてくださるのは神様だけなのだと、そういうふうに弟子たちの前でおっしゃいました。で、今日聞いているペトロの言葉は そんなふうにおっしゃったシエスに向かってペトロが語っている言葉です。ペトロは言うんです。この通り、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何もかも捨てたのだと、そう言っていますから、ペトロはここで自分一人だけのことを考えて喋っているのではないようです。ペトロも含めて、シエスの招きに応えてついていくようになった弟子たち、十二弟子がその中心でしょうが、十二人だけに限らず、シエスに従う弟子全体のいわば代表のように、ペトロはここで語っています。この通り、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。でこのペトロの言葉は、これを聞く人によっておそらく2通りぐらいの受け取られ方がされるのではないかと思います。まず一方の受け取り方では、このペトロの言葉というのは、先ほどシエスのもとから悲しんで立ち去った裕福な人のことを念頭において、あの裕福な人と自分たちを比較しながら語られたのだという受け取り方です。つまり、裕福なあの人は従うことができなかった、見舞いから立ち去っていったけれど、しかし自分たちは違う、自分たちは一切を捨ててシエスに従ったのだという、そういう思いを表す言葉だというふうに受け取ることができるだろうと思います。でそういう受け取り方をしますと、ペトロの言葉の一番最初に述べられているこの通りっていう言葉が、とても強い感情のこもった言葉であるということに気づかされるだろうと思います。新共同訳聖書では非常に簡単にこの通りというふうに訳されていますが、もう少しこれを感情のこもった訳し方をするなら、これこの通り私たちはあなたに従っているのですとか、あるいはご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従っておりますというふうにも訳せそうなんです。あの裕福な人は従うことができなかったけれども、しかし自分たちはそうではない、自分たちは主に従うものであるし、自分たちこそが他の人たちとは違って一切を捨ててイエス様に従うものなのだ、そういう強い思いが表されている。まずはこのペトロの言葉をそんなふうに受け取ることができそうです。しかしそうではなくて、また別の受け取り方をする方がいらっしゃるかもしれません。これは立ち去ったあの豊かな人のとの対比ではなくて、この直前にシエスがおっしゃった言葉に対する反発としてペトロが語ったというふうに聞く方がいらっしゃるかもしれないんです。シエスはあの裕福な人が立ち去っていったのをご覧になって、その人のために悲しみながらこうおっしゃいました。24節のところにその言葉が記されていますが、子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。ここに言われている針の穴というのは、これは先々週お話したときも申し上げましたが、縫い針の頭についているあの糸を通す穴のことではありません。そうではなくて、この針の穴というのは当時 の大きな屋敷の門構えの中に設けられていた、人間がそこを通っていくためのくぐり戸、通用門のことを言っています。人間が出入りするのにいちいち重たい門を開けたり閉めたりするのは大変なので、木戸の中にくぐり戸が設けられていまして、人間が通るときはそこを、通って出入りをした、それが針の穴というふうに呼ばれていたのです。で、 人間はそこを通れるのですが、大きな動物であるラクダだとそこを通ることはできません。金銭的な豊かさであれ、その他のいろいろな豊かさであれ、人間が傲慢に肥え太っている間は、神様のご支配のもとに生きることが難しいということを、主イエスはこういう言い方でおっしゃったんですが、しかしこういう言葉を聞いた弟子たちは驚いたんです。それはどうしてか。人間は誰だってプライドがありますし、あるいは表に出すかどうかは別として、金銭や名誉への執着というのもおそらく誰もが持っているものです。主イエスがおっしゃるように、どんな豊かさもイエス様に従って神様の御国に入る、そして神様のご支配のもとを生きることに邪魔になるというんだったら、一体誰が本当に神様の前に平らになることができるだろうかと、そういうふうに驚いたわけです。それに対して主イエスはおっしゃったわけです。27節のところです。イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。つまり神様のご支配に信頼をして生きるということは人間にはできないことだ。でも神様にはそれがおできになる。逆に言えば神様しかそれはおできにならないんだ。人間は到底神様の前に平らになって神様だけに信頼して生きるなんてことはできない。でもそういう神様に信頼して生きることができない人間も、神様が招いてくださって、そして本当に平らに神様に信頼して生きることができるという人生が与えられる。神様だけがあなた方を神の国を受け継ぐものにしてくださるのだと主イエスはおっしゃったわけです。でこれに対してペトロは今日のところで、先生お言葉を返すようですがと言って言葉をしゃべっていると、そんなふうに受け取ることもできるんです。先生ご覧ください、この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。これは神様がなさったんじゃなくて、自分たちの決心によって私たちが全てを捨ててあなたに従っているのです。ペトロがそう語っているようにも受け取れるわけです。でこの2つの受け取り方、これは、この言葉の解釈ということになりますが、このどちらがもともとのペトロの思いに近いのかということは、これは何とも言い難いところがあります。しかしこの2つの受け取り方を聞いていてお感じになった方いらっしゃるかもしれませんが、いずれの受け取り方で受け止めるとしても、ペトロたちの思いとすれば、自分たちがシエスに全てを捨てて従うことができると思っている、また実際に自分たちは全てを捨ててシエスに従っていると思っていたのだということは確かであるようなんです。おそらくペトロも、そして黙っていますけどペトロ以外の他の弟子たちも、ここに語られているように自分たちは全てを捨ててシエスに従っている、そう本気で思っていたものと思われます。しかし実はまさにこの点っていうのが非常に大きな問題なのです。イエス様に従うときに本当に従う者が全てを捨てるなんてことができているのか、これがここでの問題の焦点と言わざるを得ないと思います。ペトロたちは本当に何もかも捨ててシエスに従っていたんでしょうか。それがここでは問われてしまう事柄です。でシエスはかつて弟子たちにこんなふうに教えてくださったことがあります。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。もしあなたが私に従ってきたいのなら あなたは自分を捨てて自分の十字架を背負って私に従いなさい。シュエスはそうおっしゃりました。でこういうシュエスの招きにペトロたちが果たして本当に従うものとなっているかというのが、実は、今日ここでペトロが語っている、言葉の一番中心にあることなんです。そしてこれはまだ今日のところでははっきり分かってこない、いないことなんですが、この先それが分かることでもあります。後にシュエスがここからエルサレムまで歩んでいってゲッセマネの園で敵によって捕らえられ逮捕される。でその時に弟子たちが本当に全てを捨ててシュエスに従っているのか、自分を捨てきれているのかということがはっきりするわけです。弟子たちは自分の思いとしてはシュエスに従っているつもりでいたんですけれど、しかし実際にはシュエスが捕らえられる時にそこにはついていくことができなかったんです。みんなシュエスを見捨てて逃げてしまう。でそういう意味では実はイエス様が私に従いたいものは自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいっていうふうに、イエス様が向かっていく十字架を目指して弟子たちも従っていたわけではなかったということが後々明らかになるのです。でシュエスはそのことを実はもう今日のところで分かっておられます。でしかしシュエスは弟子たちが十字架の主に従えないでいることを責めたりはなさいません。でどうしてか、シュエスご自身がおっしゃってるんですが、十字架に向かっていくシュエスキリストに従っていくなんていうあり方はもともと人間にはできないことだからです。人間は誰もが聖書の言葉で言うと罪人、自分を中心に考えるところがあります。どうしても私たちはですね、特にエゴイストとか自己中と言われない人でも当たり前に自分中心に生きているんです。誰もが当たり前に自分中心にものを考え生きていきます。当たり前なのでそれが気づかずにいるだけですけれど、イエス様は私たちがそんな風であるということを責めたりはなさらないんです。どうしてか、責めたって私たちは自分の力でそれを変えられないからです。自分の決心とか自分の力とか自分の思いによって、私は今日から自分中心ではなく神様に従って生きてまいります、そういったところで私たちは実際にはそうならない。クリスチャンである人はそのことをよくお分かりと思います。自分がイエス様を信じて従ってまいりますと洗礼を受けて信仰生活が始まってもです、いつも気がつくと私たちは神様のことを忘れ、イエス様抜きで自分の命を生きているところがあるんです。人間というのは本当に自分中心で生きてしまう、そういう心の傾きを自分の中に持っています。ですからそういう人間である私たちがもし本当にです、自分中心の在り方から離れて十字架に向かっていこうとするシュエスに従っていくというようなことが起こるのだとすれば、それは奇跡なんです。それは人間の努力とか熱心さによって成し遂げられるんじゃなくて、神様が本当にその人に力を働かせてくださってシュエスに従って生きるように一人一人を招いて持ち運んでくださる結果です。ですからシュエスは27節のところでおっしゃったわけです。人間にできることではないが神にはできる、神は何でもできるからだ。私たちはもともと罪人ですから自分中心に生きる生き方、それは誰でも何造作なくできてしまいます。しかしそんなふうに自分中心に当たり前に生きている私たちのもとにシュエスが近づいてきてくださって、私があなたと一緒に歩いてあげよ、あなたの人生を私が一緒に生きてあげよ、私は十字架によってあなたの罪を清算してあげるから、私が一緒にいることを信じてあなたは新しく生きるものとなりなさい、いつも神様があなたを愛し顧みてくださる、 神様の慈しみがいつもあなたの上に注がれている、そのことを繰り返し聞かされながらそのことを信じて生きる人になりなさいって招いてくださるんです。そしてその招きが本当に自分に語りかけられているのだと信じて、主イエスと共に生きるようになっている人たちがキリスト者です。キリスト者はもともと神様に従えるなんか天使みたいな清らかな人間だから神様のものとして生きてるんじゃなくて、私たちはもともとは自分中心に生きてしまうような心の傾きを持っていますけれども、しかしイエス様がそれでもいつも繰り返し、あなたと一緒に生きてあげよう、あなたは神様のものなのだよ、そういうふうに語りかけてくださる、その語りかけを聞いて本当にそうだ、そう信じて生きるようになっていくわけです。キリスト者が本当にそのイエス様と一緒に生きることを願い求めるならば、神様は奇跡を起こしてくださって、主イエスに従う生活を与えてくださいます。でペトロは今日のところで、自分たちは何もかも捨ててあなたに従ってきたのだと、そう言いました。でも実は厳密に考えるとこれ順序が逆なんです。ペトロは何もかも捨ててあなたに従ったって、自分が捨てた方が先みたいなことを言ってますけど、実はそうじゃなかったんです。それはペトロたちが弟子に招かれた時のことを思い出しても分かると思います。シエスがまだ漁師だったペトロたちに近づいてきてくださったんです。ガリラヤ湖で網を打っていたペトロとアンデレのもとにシエスが近づいてきてくださって、私に従いなさいってそう招いてくださいました。あのシエスが招いてくださる前にペトロが全部捨てて、今からはもうイエス様の弟子として生きていくんだって決心を固めていたかなんて、そんなことはないわけです。もともと漁師であったペトロにイエス様が出会ってくださって、私に従いなさいってそうおっしゃってくださって、だからペトロはその招きを聞いてイエス様に従う弟子になっていったんです。ペトロも弟のアンデレも、そしてまたヤコブもヨハネも、他の弟子たちもみんなシエスが近づいてきてくださって出会ってくださる、私に従ってらっしゃいってそう言ってもらって弟子になっていったんです。私たちもそうなんです。私たちも自分からシエスに従おうと思ってキリスト者になったわけではありません。生まれてから今まで生きてきた中でどっかの時点でイエス様が私たちに出会ってくださって、あなたは私を信じて私と一緒に生きていらっしゃい、私に従ってきなさい、そう招いてくださったからキリスト者になったんです。もしかしたら今日初めて教会の礼拝にいらっしゃっている方がおられるかもしれませんが、そういう方もですね、この場所で本当に不思議なことですけれども、イエス様が私に従ってきたらというふうに呼びかけられているわけです。主に従う、十字架を背負って主に従うということができるのは、主イエスの方が共に生きてあげようって招いてくださればこそ起こることです。で主イエスは何もかも捨てて従っておりますって、ペトロがすごく貧しいものになったようなつもりになってそう言ってるわけですが、それは決して貧しくなることではなくて、むしろ本当に豊かな生活に招き入れられるものなのだというふうにここで諭しました。29節と30節をお聞きします。29節、イエスは言われた。はっきり言っておく、私のためまた福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受ける。で、主イエスに従って生きよう、そう決心した人は、そのことを理解してくれない周りの人たちから、辛い目に遭わされるということも確かにあり得ることなんです。しかし、たとえそういうことが起こるにしても、主イエスに従うことを第一に考えて、従う人には二重の報い、報酬があるんだってシエスはおっしゃいます。今この世での報酬と、 それから後の世での報酬と2つがあるのだってここでおっしゃいます。で、私たちは普段は自分の持ち物であったり自分が社会的に尊重されたりすることにより頼んで生きているようなところがあります。自分の生活が物質的や金銭的に欠乏していないか、また自分にとって身近で頼りのある人たちが健やかでいてくれて、また自分に対して周りの人たちが温かな思いを向けてくれているか、そういうことが実は私たちの人生でとても大事なことであるように考えて暮らしています。そしてそういうものがもし自分から取り去られたら大変だって思うんです。で、そういう思いからシエスに従ってらっしゃいっていう時にシエスに信頼して従うということにためらいを覚える人たちも確かにいらっしゃると思います。でもシエスはおっしゃるんです。もし私に従い、また福音を信じて従ったら、いろいろなものを失うように思うかもしれないけれど、それは今の世でも後の世でもより豊かなものを与えられるようになるのだと、そう教えられます。で、実はシエスがここで指し示しておられるのは、これは最初の頃のキリスト者の生活の現実です。まさにシエスを信じて弟子となりキリスト者となった人たちは、主に従うというやり方を理解してくれない家族から縁を切られ、感動されてしまう、そういうことがよくありました。そして当時の社会ではそんなふうに家族や血縁の者たちから縁を切られるということは、家を出され、そしてまた先祖代々耕してきた土地からも切り離されるということにつながったんです。つまり収入の道が閉ざされて本当に困ってしまうということが実際起こったのでした。シエスがここでおっしゃっている家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てるというのは、まさに初代教会のキリスト者たちが経験した辛い状況のことを言い表している言葉です。しかしシエスはそんなふうにシエスに従う人が貧しいままで終わるんじゃないのだとおっしゃるんです。主を信じて従う人は確かにそういう辛い思いをさせられることがあり得る、そういう思いを耐え忍ばなきゃいけない時があるかもしれないけれど、しかしそれよりも100倍も勝る恵みを主に従っていく生活の中で与えられることになるとおっしゃいます。しかしそれは本当なのか、一体どこでそんな豊かな暮らしが与えられるんでしょうか。で、それは教会生活の中においてなんです。シエスが100倍も豊かに与えられるってそうおっしゃっているのは、実は教会の兄弟姉妹、その交わりのことを言ってるんです。信仰のために肉親たちから感動されて辛い状況に陥らざるを得なかったキリスト者たちは、財産もないし養ってくれる人もないし一人きりで困窮する、そういう思いになる時がありました。しかしそういうキリスト者たちにとって血のつながりはなくても、同じシエスを信じて信仰によって結ばれている兄弟姉妹たちというのが本当に新しい家族となってくれたんです。キリスト者の共同生活というのはまさに新しい家族の交わり、家がそこに一人一人に与えられるということになったんです。で、こういう最初の頃の本当に血が通い合った教会のあったかな交わりがあったということを聞かされると、私たちは今日の自分たちの教会の交わりについて、考えさせられるということもあるかもしれません。もしかすると私たちにとっては教会っていう場所は日曜日の朝礼拝を捧げに行って、そしてここで賛美歌を歌ってお祈りを捧げて聖書の話を聞いて帰ってくるだけの場所になっているかもしれません。でも実は日曜日の教会っていうのは私たちが礼拝をしに行く場所ではなくて、何よりもここにはです、私たち一人一人を待っていてくださる、そして御心に留めて呼びかけてくださり、私に従ってらっしゃい、そう呼びかけてくださる主イエスキリストがおられる場なんです。そしてこの主イエスキリストは私たちがこの礼拝の場にいるときだけ私たちの心の中に思い出されているという方ではないんです。ここから私たちがそれぞれ1週間自分たちの生活に散らされていく中でも いつもそこに伴っていてくださいます。そして私たちがそれぞれの生活の中で本当に神様に向かってお祈りを捧げるときに、その祈りの言葉に耳を傾けてくださるし、また私たちが本当に行き詰まってしまって困ったって思うときにも、主イエスはそこにいて、そして大丈夫、あなたは一人じゃないのだ、あなたは神様に愛されてるし、神様に覚えられている大事な一人なのだというふうに呼びかけてくださる。そういう主を頭として仰ぐ群れ、主の体として生きる教会の群れが私たちには実際に与えられているんです。兄弟姉妹の温かな交わりがキリスト者一人一人を受け止め、絶えず祈りのうちにお互いを覚えて主に結ばれるように応援をしてくれています。私たちはそういう教会の交わりの中に受け止められ、覚えられて、そしてそれぞれの生活を生きるようにされているんです。そしてそういうキリスト者の交わり、教会の歩みというのは、今私たちがこの地上を歩んでいる時だけではなくて、私たちがこの地上の生活をすべて歩み終えて死の門をくぐって、その先に進んでいく時にもなおそこに続いていくものなのです。よみがえりの主が死を越えてさらにその先の命があるということを証ししてくださっています。キリスト者は死によっても自分が失われてしまうのではないのだ、私たちがこの生きているときはもちろんですけれども、世を去るときにも神様の慈しみのもとに一人一人が覚えられているし、私たちはこの地上ではそれは経験できないことですけれども、しかし本当に神様がどんな時にもこの私を受け止めてくださっている、そのことを信じて生きることができるようにされています。今生きているこの生活の中でさまざまな嘆きや悩みを神様に打ち明けてお祈りをする、そして御言葉から力をいただいて生活するということが地上のキリスト者の生活にありますけれども、しかし私たちはそれだけではなくて、自分自身が死に直面するときにもなおそこにも神様が命を備えてくださっているという希望を持ち続けて、慰めがあるということを主イエスキリストの、よみがえりの主イエスキリストから知らされ、そしてそれを信じるものとされて生きていくんです。私たちは主イエスが常に共にいてくださる、そしてどんな時にも私たちを導いてくださる、そのことを信じればこそ今の生活の中に過ちがあり、破れがあり、そして私たち自身が本当に自分の罪がままならないと思う時にもがっかりして失望したり絶望したりしないで、なおそこで生きていくことができます。この私が本当に神様に愛されているものとしてもう一度ここから生きていいのだということを聞かされるためです。主イエスが共に歩んでくださる、そのことに希望をつないでここから歩み出すものとされたい、そう願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは私たちに主イエスキリストを送ってくださり、主イエスキリストを通してあなたが本当に真剣に一人一人の命を顧み、私たちが生きるものとなるように招いてくださることを知らせてくださいました。私たち人間はそのようなあなたの慈しみを信じることができず、自分の思いに任せて生きるようなことがあったために、主イエスキリストを邪魔者のように考え十字架にかけて殺してしまいましたけれども、その主イエスがよみがえってなお弟子たちを招き、そしてまた主イエスが出会ってくださる一人一人に向かって主を信じ、あなたの慈しみを信じて生きていいのだと伝えてくださることを感謝いたします。教会はあの主イエスの十字架と復活から2000年もの間ずっとこの地上にあなたの慈しみがあることを伝えながら立ち続けてきています。この朝もあなたが私たち一人一人を真剣に愛し生きるように望んでくださっていることを知らせてくださり感謝をいたします。どうか主イエスキリストが共に歩もうと招いてくださる、その招きを信じて 主と共にここから歩んでいくことが許されますように、そして私たち自身が自分の思いに任せて自分中心に行き他の人を傷つけるのではなくて、本当にあなたに喜ばれる、すべての命のために仕えて生きる、そのような幸いな歩みを始めることができますようにお導きくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、よみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、このお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。